アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2355回、3月28日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。いよいよ3月も終わりになってきましたね。この番組はアップルファン向けの30分のポッドキャスト番組です。最初はオープニングテーマで皆さんに挨拶いただいてます。今週からのオープニングテーマはキリンは鳴かないです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。新しいこと取り組んでいかないかんと思って新規一点で頑張ろうと思ってます。読んどころない理由から NFT を購入進めております。暗号化資産とかイーサリアムとかわかんないんですよね。無力感を感じている三浦です。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。子供の頃動物園に連れてってもらったことがあって、キリンを見るわけです。長い首がどんどんこっちに近づいてくるんですよ。足を舐めたんですよ。ズボンがべっちょべちょになってキリンに泣かされたスミレです。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。ベトナムでも獅子舞っていうのがあります。獅子じゃなくてキリンなんです。想像上の着物のキリンです。ぜひ見に来てください。今日もよろしくお願いします。
スラドにあった記事です。 Apple Music でプレイリストが他人のものに置き換えられるなどの問題という記事が出ていました。この番組は Apple ファン向けのポッドキャストで、もうかれこれ15年ぐらいやってる番組なんですけども、主に前半はニュース、後半はリスナーさんからのコメントをご紹介するという構成で毎回30分で行ってます。今日初めて聞いてみたという方、これからも Apple ファンのための情報を提供しますのでお聞きいただけたらと思いますと、普段言わないことを言い始めたオープニングでした。はい。
びっくりしました。
毎年春先はこういうふうに初めて聞く人に分かってもらいやすいように言ってるんですよ。
うん、うん、うんうん。
ここで私と一緒にニュースについて語っていただける、今日もここにいらっしゃるのは三浦さんとスミレさんです。
はい。
三浦さんは今 AI に取り組んでる。
うん。AI とかデータサイエンスとかですね。
某コンピューター系の会社さんです。
はい。です。よろしくお願いします。
はい。スミレさんはライターさんでいらっしゃいまして、今は。
そうですね。フリーの IT ライターです。
アスキー JP さんなどで IT 系ニュースを書いていらっしゃいます。
はい。
ここに今いないんですけども、まだお二人いらっしゃってて、大江先生と春さんといらっしゃいますが、またいらっしゃるときにお話しようと思います。Apple Music が他の人のものにプレイリストを変わってしまってるという。これ、どなたかリスナーさん前いただいてましたよね。
あ、そうでしたっけ。
なんか不具合あるって。コメントでいただいてました。はい。もともとこのスラドの記事ではアメリカの掲示板のレディットなどの報告元に書いてらっしゃいますけど、自分が作ったものではないプレイリストがミュージックアプリに追加されたりとか、であるいは自分のリストが消える、最近半年ほどの間に追加したソングが消える。
消えちゃいかんね。
ですよね。
困っちゃったね。
ねえ。前は iTunes がありましたけど、今の Mac ならまあミュージックアプリで、言うても CD リッピングで入れてらっしゃる方もいると思いますから、現在のところ報告されてるのは iOS 版の Apple Music のみで、MacOS 版での報告はないという話ですね。
でもなんか、
ええ、
同期してたらそのうちそっちも影響されそうな気もしますね。
そうですね。
そうなりますよね。
はい。iTunes マッチが始まった頃も似たような話はあったように記憶してるんですが、iTunes マッチって自分が持ってる楽曲が iTunes のクラウドに上がっていってってするじゃないですか。
はい。
クラウドに上がったはずやねんけど上がってなくてっていうのがなんかあったと思うんですよ。手元の Mac から音楽消えたらクラウドにもなくてどうしたらいいのっていう。そこに解決してたというように覚えてますけど。iTunes マッチやってます？
やってます。
ね。
私はやってないですね。
あ、やってないですか。
やっぱり自分で撮ったやつもちゃんと iCloud 上で、はい、管理したいという。はい。需要があるときは、この機能がいるので、
はい。
今じゃクラウド上に全部自分のやつも乗っけてしまってるので、続けてずっと毎年払ってますね。
で、年額3980円ですね。でもこれいいのは、別に契約してる iCloud の容量を食わないんですよね。
ええ。
そこがいいですよね。
そうでした。うん。ね、そこがいいですね。ええ、自分が個人で買って、Mac で取り込んでリッピングしたもので、iTunes マッチで、クラウド上に上がったもので、Apple Music 上にあるものと同じだった場合、
はい。
あの、音がいい方に、
あ、そうそう、置き換えられる。
変換されるんでしたよね。
そうです、そうです。
そう、そういうのも良かったですよね。いいですよね。
俺のはもっと特別なバージョンやったのにとか、なんか
。ああ、そういうのもあるのか。そうなるほど。
わかんないですけどね。まあそういうのあるかもしれません。うん、とりあえず皆さんもね、Apple Music 音楽を聴いてて、なんか変な状況があるようでしたらコメントで教えてください。
あとあれですよね。これと似たような感じで、アプリは違いますけど、写真も同期した時に他人の写真が出てくるみたいなニュースがあったじゃないですか。
あ、なんか一瞬ありましたけどね。
そうそうそう。
本当に一瞬でしたけどね、あれ。
うん。
あれは怖いですよ。見ず知らずの感じでね。
アップルの話題じゃないんですけど、最近はチャット GPT でも他人の情報が見れちゃうみたいなのありました。
チャット内容のタイトルかなんかが出てしまうんちゃいます
。あ、それもそうなんですけど、クレジットカードの下4桁とかそういうところまで見えちゃったらしいんですよ。見落としたら。
それ下4桁と3桁コード揃ったら結構やばいことになりそうな気がするんだけど。他にも Apple Watch に関しては iPhone マニアさんにこんな記事が出てました。Apple Watch のバンドに合わせた文字盤を自動設定、NFC 利用する特許取得という記事がありまして、今年3月21日、米国特許商標庁 USPTO って言うんですけども、そこに Apple Watch に装着したバンドを NFC により自動的に認識し、それに合った文字盤を設定する特許を Apple が取得しているそうです。バンドを変えたら時計のフェイスが変わる。なかなかすごいですね。
あ、
NFC でやれるってことはバンド側にもなんか仕掛けがいるんちゃいます？
なのでバンド側にその NFC チップを入れるっていうことですよね、これ。
ああ。私でもすぐ思いつくアイディアありがとう。それどこに埋めるんかなと思ったんですよ、今。そしてこれちゃんと記事に特許申請のイラストがあって、バンドを固定する金具ありますやん。Apple Watch のとこ滑らせて。あそこに入れるみたいですね。
ということは、あそこから Apple Watch についてる NFC のセンサーまで距離が短いから行けるっていう。なるほど、なるほど。特許取られる前に取っちゃいたかったな、こういうのは。
そうなんで。これでも特許ってアイディアっていうのもあるけど、はい、実現性がないとダメなんでしょ？
ああ、まあ、そうでしょうけどね。
そう、こういうので作れますっていうのがないと。いや、まあまあ、でもそれが特許取られてるということですよ。
これなんか今までのやつはあるようでなかったんですね。
なかったんですね。
そうなんだ。
確かに。
なん
となく。オリジナルの文字盤入れさせるような時も、QR コードかなんかで iPhone 側から読み込んでたような記憶があるんで。
そう、いちいちやってましたよ。
エルメス版みたいなやつはもうすでにこういうのがついてて、発売されている正しいエルメス版のバンドがついてるねっていうのを、識別しながらフェイスがエルメス専用のフェイスに変わったりとかしてんのかなとかっていうふうに勝手に妄想してましたが、そうではなかったということですね。そうです
ね。エルメスとかの文字盤は本体に最初から入ってる状態です。
そうそうそう。また別物ですよ。そう
か
そう
か。バンドとは関連してないのか。
まあまあ関連してないというか、工場で箱に一緒にするときにエルメス本体とエルメス用バンドって言って入れてくるから、間違いないというだけのことだと思いますけどね。
なるほど。
アップルが他のメーカーにもこういうの使わせてくれるんだったら、はい、ワンボタンの声オリジナルバンドとか作って。
できるできる。うん、
時計って何歳ぐらいからしてます？自分で一番小さい時何歳ぐらいから時計し始めて覚えてます？ああ、
一番初めて買ってもらったのは多分幼稚園の時ですね。
すごいぞ。幼稚園から時計してる。
いや、まあ、ずっとし続けてるわけじゃないんですけど、たまたま友達が買ってもらったって言って自慢してたのを見て、俺も欲しいって言い出して、ごねて買ってもらった感じですね。
それは今でも覚えてます？なんかキャラクターの時計。
ああ、もうはっきり覚えてますよ。どこで買ったかまで全部。
すごい。
確かケロッピーのキャラ時計、デジタル時計だったんですけど、はい、ケロケロケロッピーですね。で、友達が持ってたのと同じのが欲しくて、で、買いに行ってケロッピーの時計だって言って、文字盤が四角いやつを買ったんですけど、友達持ってたの丸だったんですよね。
そこは別に張り合わんで、あ、張り合いだよね、でもちっちゃい子やったらね。
いや、そうなんですよ。でも、張り合うというかまあ、お揃いにしたかったんですよね。
ああ、なるほど。
そう、うん、でも今アップルウォッチも四角いし、きっとその頃から四角い形に縁があるんだななんて思ってますけどね。
で、三浦さんもそんな感じですか？
そんなに早くは持ってなかったと思いますね。まあ、うん、そもそもいつが最初かって全く覚えてませんが。
いや、40過ぎてぐらいから。
それは遅すぎるし、仕事行くとき時間合わないとかっていうこと起きるよねとかって思いましたね。
けない、うん、あ、でも、上先生と松尾さんと私でね、やってた時は、はいはいはいはい、アプローチ出るまでは誰も時計してなかったんですよ。
マジ？
そう、みんな3人とも時計してなかった。
だって、スマホが出る前で、スマホ持ち歩かない時もしてなかったの？
ダメ、うんうん、してなかった。時計なかった。いや、私も時計好きでね、持ってた頃あるけど、うん、途中からなんかもう時計ええかなってだんだん使えようになってしまったんですよ。iPhone 出るよ、ちょっと前ぐらいから。
それはなくても、うん、街歩いてて、あ、そろそろ急がなきゃとかっていう時に時計いらなかったってことですか？
携帯電話自体にも時計ついててですか、デジタルで。あれでも時間わかるからええかな、みたいになってしまってたんですよ。
あ、なるほど。
ちょうど私もサラリーマンで、そうしてる時に、同僚が、
はい、
タグホイヤーとか、
はいはい、
ああいうスポーツものちょっと根の張る時計をみんな買い始めたんですよ。
はい、
で、仕事で一緒になった時にみんなチラッとこう時計出す時に、安い時計やったらなんかちょっと引き目するじゃないですか。で、だんだんそうやったらない方がええやろと。もう時計ないってしといた方が気にせんでええかなってだんだんせんようになってたんですよ。
そうなんですね。うん、上先生も松尾さんも持たない派。うん、
それはポッドキャストやり始めてからの話ですけどね。それではお二人どうしてたか知らないけど。
うんうんうん、
なんかその iPhone どうとかって Apple Watch みたいな話になってた時に、そういえば時計って3人ともしてませんよね、いう話をしてたんですよ。まあまあ、その、うん、場所によっては時計行ったりするかもしれんから、ないと困るものではあるとは思うんですけど。はい。うん、
これね、文字盤変わるじゃないですか、バンドによってね。はい、もしこの特許が実現されたとして、ちゃんと製品にも搭載されたとします。あるバンドをくっつけると、すごく自分が欲しい文字盤が出るとするじゃないですか。
はい、はい。
それ欲しいと。でもそのバンド高くて買えないという時は、
はい、
お店まで行って、アップルストアまで行って、近づけてそのバンドに、自分の持ってるアップルウォッチを。ほんで、認識して文字盤変わった瞬間、ありがとうございましたって書いていくという、うん、ことはできないですかね。はい、
でもね、エルメスぐらいでしょ？普通にアプローチユーザーがダウンロードできへんフェイス持ってるのって。
うん。
あ、まあでも、わざわざこういう技術作るっていうことは、そういうふうに、
ああ、そういうふうに持っていきたいってことですよね。
うん、かもしれないという。うん、そうそうそう。
なるね。常時表示できへんアプローチ使ってる私としては、また悔しい一面が増えるんかなと思ったら、クソとか思いますけどね。いいっすよ。
うん、確かに。
最近アプローチも充電せんだらだんだん電池変の早になってしまって。そう、思ったんですよ。高級腕時計の話をしてたんですよ、この間。うん、その、オメガがどうとかやってたんですよ。
うん、
そしたら、アプローチも高いなと。ね、うん、昔はほらもっととんでもない値段のもあったじゃないですか。で、アップルウォッチはでも価値下がるんですよって私が言ったら、うん、オメガが欲しい言ってた人が、え、なんでって言うから、だからバッテリー減って、古になったら、パソコンとかスマホが古いモデルなんかと同じ扱いでしょって。その人、ああって、ほんまや、そうやっていう顔になって、
うん、
もうそうか、アップルウォッチじゃあやっぱやめとくわって言って、言うんじゃなかった。アップルウォッチファン一人減らしてしもた。
あら
思ってね。ね、いわゆる高級腕時計と住み分けてますわね。
うん、
なんぼ値段高くてもね。今回、スミレさんがお書きになった記事、一個ご紹介しますが、アスキー JP さんからで、ツイッター認証バッジを完全有料化、旧仕様の認証バッジは順次廃止へ、という記事がありまして、3月24日に著名人や企業、団体などに提供していた旧仕様の認証バッジは順次廃止すると発表しています、ということで、ツイッターブルーって言ってね、優勝あるじゃないですか、優勝のアカウント。はい、で、私はあれ、優勝申し込んでそれにしてもらったんですけど、あれより前の認証っていうのは無料でもらえたんですよね。
そうですね。
なんかその証明さえ出せば。はい、これによって、もう前もらってた人は全部ダメになるってこと？普通のアカウントになるってこと？
あ、そうですね。今山村さんが言ったみたいに、ツイッターブルーでバッジをつけるよってやる前の認証アカウントは、有名人とか、あと企業の公式アカウントとかに、
はい、
バッジが表示されてたんですけど、これは4月1日以降は順次消えていきますよと。
はいはい。
で、これを消さないようにするには、ツイッターブルーの有料サービスに課金してくださいねと、まあ、早い話がそういうことですね。
はい、かなり著名人であっても、その優勝のアカウントに移行しない限りは、普通のアカウントに戻されちゃいますよっていう。
そうですね、はい。
あ、これ、ね、気ぃつけないといけないと、ちょっとこれ4月1日以降なんでしょ？これ書いてある。
そうですね。
ねえ、で、エイプリルフールと重なるんじゃないですか。
ああ。
で、冗談めかして、その、言ったら、よく似たアカウント、有名人とよく似た、例えば、一郎さんって、なんていうの、あ、鈴木一郎やね、あの人。
はいはい。
あ、まあ、一郎さんのアカウントがツイッターどうなってるかちょっと知らないけど、虹郎鈴木みたいなアカウント作ってですよ。似たような、こう、うん、トップの絵つけて、やられたらわかんないですよね。で、仮に非難を受けたとしても、エイプリルフールじゃないですかっていう言い逃れをされかねない。ので、
うん、
厄介やなって思ったんですよ、
う
ん。
まあ、確かに。ただ問題はわざわざ金払ってまでそういうことするやつがどれだけいるかですけどね。
いると思います。そんな、昨今の YouTuber なんか電車車乗って金かけて出かけてってやってることを考えたら、お金二度目つけへんといっぱいおるような気がします。だから怖いので皆さん気をつけましょう。騙されないように。
NFT、ちょっと今勉強しているんですけど、
はい、
ちょうどやっぱその NFT を買うときの、一種の広告とか、プラットフォーム化しているのがツイッターらしいんですよ。
そうみたいですね。
ということはやっぱり金が絡み出してます。はい、NFT。で、はい、この信用問題っていうのは、この人だったらちゃんと認証バッジがついてるから、信用あるないっていうことを判断して NFT とか、はいはいはいはい、暗号通貨買ってる人も多々いるんじゃないかと思うんですよね。
いると思いますよ。
で、騙される可能性っていうのは、増えるかもしれないので、うんうん、本当よくよく注意して我々も行動しないと騙されちゃうなと思いました。
で、これ古いタイプの廃止される予定の認証バッジが結構いろんなところについてるんですよ、はい、いろんなアカウントに。で、
はい、
例えば芸能人とかあるいは会社の公式アカウントぐらいだったら個々人で、はい、有料課金してバッジ維持するかどうか判断すればいいと思うんですけど、
はい、
厄介なのが国の機関、政府とか、あと省庁とか、はいはいはい、そう、そういうところの公式アカウントにもこのバッジがついてるんですよ。古い仕様のやつが。はい、で、おそらくこれは、それ一つ一つに課金をするとはちょっと思えないんで、で、日本人の感覚からすると多分、こういうところに政府がわざわざ課金をするともちょっと考えづらいなという気がするんで、4月1日以降、日本のいろんな省庁とかのアカウントのマークが、バッジがどうなるかちょっと見物かなという気はしますね。
課金しそうな気がしますけどね。
例えば内閣に近いような立ち位置のアカウントなんかだと、まあ課金するかもしれないなとも思うんですけど、えらい数になっちゃうんで、全部公式、まあね、認証マークついてるアカウント全部課金しようとすると、う
ん、ツイッターもう一つ、これもスミレさんの聞いて、ツイッター企業団体向けの新認証サービス月額13万5千円からっていう、
はい、そうですね。
これは、こっちの方が話でかいですね。13万。
まあそうですね。で、話題として自分が補足したのは、この13万5千円の方が先だったんですけど。
ああ、そうですか。
ただ、さっき取り上げた古い認証バッジを廃止するって話とおそらくこれ関連していて、古い認証バッジを廃止して企業とかのアカウントは、この13万5千円のコースに移ってちょうだいねということなんだろうなと。
月額ですね。
月額です。はい。なので、そう、それもあるんで、あれなんですよ。日本の政府機関とか、あの辺のアカウントが、そう、ちゃんと維持するかなっていう。ああ、
ね、月額1000ドルっていうところが、この金額なんですね。
そうですね。
そうですか。
はい。で、こっちの方は、基本的には個人でやってるツイッターブルーと似たようなものなんですけど、ちょっと違うところがあって、組織として認証を受けることになるんで、その組織に関連する別の組織とか個人のアカウントを関連アカウントっていう形で紐付けることができるんですね。リンク。はい、昔で言うホームページのリンク集みたいな感じで。
最近見えんから分かれへん。
まあ、なので、例えば極端な話ですけど、ツイッターの公式アカウントの関連アカウントのところにイーロンマスクが出てくるとか、はいはい、まあそういう話ですよね。
はい。
この関連アカウントを追加するのにもう料金がかかるんですよ。
ほんまや、なんか1カウントあたり月額50ドル、
はい、はい。で、ですね、はい、日本の金額だと8000円ってなってますね。
はあ、
まず中心になる、親になるアカウント、組織の本体のアカウントに13万5000円課金しつつ、それと関連アカウントをつなぐ場合は関連アカウント1件ごとに8000円を追加しないといけないと。
ああ。まあ、私は用意するんだけど。はい。
ああ、そう。ってなると、さっき言ったように、関連する組織とか人の数が多いアカウントほど、負担が大きくなっちゃうって大変だね、と。
ツイッター上で有名な政治家さんとかたくさんいるでしょ
う。はい、そうですね。
やっぱそういう人たちの予算取りっていうのもやっぱりいろいろやと思うから、
はい、
これ結構小さい政党さんなんかは大変だよね、なりますね。だってこれ一律なんでしょ、まあ、その団体の大きさによって変わったりしないでしょ。
ああ、みたいですね。今出てる感じだとこの金額ってことですね。
うん、だから総理大臣がアカウント取ろうが、一市会議員が取ろうが一緒の請求なんでしょ。公平っちゃ公平な話ですけど。 なんか予算の差があるのに大変やな、なんて思いましたけどね。私もギガ人の方でツイッターのネタ、記事見てたのはね、こちらがありましたが、14億円超を申請ツイッターブルーは再開から3ヶ月で稼ぐ。しかもモバイル版の売り上げのみ。という記事も出てまして、私の入ったツイッターブルーの料金もここに入ってんねんな、と、うん、思いましたが、イーロン・マスクさんがツイッター買収し終わってから、一気にこの何でも優勝みたいな話になっていって、そこから認証バッジはもう優勝です。ツイッターブルーっていうのに加入してください。年額をこんだけです。って言ったのが始まりですね。でも最初なんかそれやり始めたら言うほど加入する人いないですね、みたいなニュースが出てたじゃないですか。
はいはい。
そやけど実際3ヶ月経ってみたらすごい売り上げっていうんですかね。こういうのはまあ稼いでたということなんですね。
そうですね。モバイル版の売り上げって要するに Apple の App Store とか Google の Google Play 経由で手数料を上乗せした額をユーザーが払ってる。ってことですよね。
ああ、そっちになるか。はいはい、はい。
そう、そっちのルートで、うん、まあ本来であれば、おそらく、ユーザーさんとしては、損をするっていうのは変な言い方ですけど、
まあまあ、
余計な金を払うんで、あまり積極的には課金したがらないだろうコースだけで、こんだけ売り上げを獲得できてるんで、うん、まあ記事でも書かれてますけど、ここ、プラス、ツイッターと直接契約して、ツイッターブルーやってる人の金額も含めると、まあ、それなりになるだろうと。いう感じですよね。ね、
これね、そもそもこの金額っていうのが、ツイッターブルーが約50カ国で提供されていた段階っていうので、
はい、
もう今全世界でツイッターブルーアカウント取れるようになったということなんでね。
そうですね。これはさっき取り上げたバッジを古いの廃止するっていう記事でも、
はいはいはい、
最後の方でちょこっとだけ触れたんですけど、
なるほど。
一応全世界に拡大されたので。
そうですね。
はい。はい、
でもあれでしょ、日本ってめちゃくちゃツイッター人口多い、人口密度高いんでしょ。
みたいです。なんかアメリカの次とか、なんかそういう話をイーロンさんがツイートしてたような記憶があるんですよ。ちょっと、はっきり覚えてないんで、なんともあれなんですけど。
当番組、シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープワンボタンの声、シャープアップルでも読ませていただいてます。秀則さん号さんからは、僕も西日本地域のどん兵衛が好きです。北海道限定のも美味しそうですが、といただいてまして。これは春さんが、
はい、
どん兵衛がカップラーメン、カップ麺では最高だと
思ってます。で、かつ、どん兵衛の西日本向けの。
なんか、春さん食べ物に関して割と攻めますよね、そういう。
そうです。
食べ物が一番だっていう。
うるさいです。はい。
いや、うるさいという割には、根拠が単に自分が好きか嫌いかだけやねん、いつも。
いや、それ大事、大事、大事。
何がうまいとかいう表現が、だから、そこはないんですもん。そう、出汁がないないで、とか、なんかね、そういうのも。で、北海道限定のうどん兵衛ってあるんです
ね。これはちょっと知らなかったですね。北海道限定
の、ね。勉強が足りませんね。
で私はどん兵衛西日本しか食べないので
それあかんやんそれそれ最高やん言うやったら他の味も食べた上で言わなダメですよ。そんだけで北海道限定も食べましょうよ。
あるんですかね。
そのどんとね、北海道限定どん兵衛今探してます。あるんちゃうかな、はい、ね、ありますあります、北のどん兵衛道民の味ですよ。これも今北海道で聞いてる人思ってますよ。北海道が最高に食ってるやろって今もう言われてますからはい。
最近のニュースで、ちょっと、ええ、ちょっと、経路は違ってて申し訳ないんですけど、
はい、
今、どん兵衛の話してるじゃないですか。
はいはい。
これの、商標出願、どん兵衛っていうのがあって、ほんと、どん兵衛の、ラベルと似たような感じで、どん兵衛っていう、うん、
はい。ヤップニュースで見つけました。どん兵衛パロディ、東洋イラストで、商標出願か。日清食品関与せず、法的措置含め対応検討。
そうそう、そういうのがあったんで。うん。
銅を脳に変えて、のんべえっていうイラストを、狐が酔っ払ってんのかな、これは。
ねえ、なんかそんな感じですよね。
そういうイラストのものを書いて、商品に使う、うん、あ、商標登録されてるんですね、それはどうも。
そうなんですよね。
ただ、食べ物じゃなくて、ズボン釣りベルトとか、そういう商品につけてるみたいです。なんでやろ、なんでそんなにつけるんやろ。でも、あれでしょ、業界とか、そういうの全くカテゴリーが違う場合は、あんまりそういうのって、
一応その法律上は OK にはなるんですよね。ただこれは登録はされてないと思います。ちょっとちゃんと調べますね。
商標登録されてるのがツイッターでイラストが上がってるんですけど、その絵を描いた人は別にまたいて、そんなの登録した覚えないって言ってるってことで、絵も登録されてる可能性があるという。
ありますね。ああ、なるほど。ってことは著作権侵害とかそっちの線でも突っ込める
ってことですね。もちろん。ということになるみたいですね。
どうするんですか？これ商標登録のやつって基本的には本人の 住所が出ちゃいますよね、登録した人の。会社で、法人とかでやってなければ。
でも法人やったら事務所でいいんじゃないですか、自分の家じゃなくても。
まあそうですけど、うん、果たして法人の名義で取ってるんですかね、これ。
ああ、そこはね。
ゆっくりの商標登録問題の時が、個人の名義で登録してたんで、その人の住所がボロバレしちゃったみたいな話もあった。
おぉ、はいはいはい。
出てこない。
あ、でも、出願日が2023年3月3日なんで、まだ登録までは行ってないじゃないですか、これ。
行ってない。いや、登録まで行
って。あ、それはあれ、あの、商標登録の出願がされたよっていうのが公開されたってことですよ。はい、
そうです、そうです。そうです、そうです。今これだけを見る、これを見るだけでその登録されるかどうかっていうのは何とも言えないところですね。
うん、常にこういうなんかイラストとか仕事出してる人なんかもチェックしとかんとまずいってことになりますよね。うちの YouTube の絵も使われへんから大丈夫かな。そこまで見られてないけど。
いやいやいや。
Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの顧客にいらずんば故事を得ず。画面が曇っていて保証が切れた iMac のディスプレイ部分を中古部品と交換する作業を自力で行ったとか、どうしても iPhone を使ってやりたいことがあって最適なアプリが見つからなかったため、プログラミングの経験はないけど Apple デベロッパープログラムに参加してアプリ開発の勉強を始めたとかの話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの3月の予定をお伝えいたします。3月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催です。3月29日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は3月30日木曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーバー。